ります。生けるものと死ねるものとを御手のうちに納めたもん、全能の父なる神様、今日私たちはすでにあなたの身元に召された私たちの信仰の先達を記念するためにこの礼拝に呼び集められております。どうかあなたがこの時を祝福し、ご遺族の方々とまたこの礼拝に出席している私たち一同に恵みをお与えください。そして天来の慰めがすべての人の上にありますように。私たちの信仰の先達がすでにあなたの永遠の命の中に受け入れられていることを信じます。どうか私たちもその良き模範に倣って地上の歩みを続けていくことができますようにお願い申し上げます。教会に連なるすべての兄弟姉妹たち、その家族に連なる方々のために祈ります。特に苦痛に耐えながら重い病と戦っておられる友があります。どんな時にもあなたがお支えくださいますように、信仰と希望を日々新たにしてくださいますように祈ります。看病にあたるご家族のお一人お一人をも顧みてください。人生の悩みを抱えている友を慰め、道を求めている方々には光を与えてください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もどうかお守りくださいますように。そして私たちのこの教会のすべての技をあなたが祝福してください。あなたに使えるがゆえに、この世にも使えるものとして私たちの教会はここに建てられております。どうかあなたの御心に従ってすべての奉仕の技を行っていくことができますように。今月の末に計画されている特別の音楽礼拝をあなたの御栄のためにお持ちください。私たちの国は今深い混迷の中にあります。多くの若い人々が就職することができず、また中高年になって職を失う人々もかつてないほど増えております。老後に不安を持つ人も少なくありません。どうかこの国を憐れんでください。そして本当に正義と公平が重んじられる社会となることができますように心から祈ります。世界の平和のために祈ります。先週はベルリンの壁が崩壊してから10年目の記念日を迎えましたが、冷たい戦争がなくなっても地域的な紛争は依然後を絶たず、貧富の格差も克服できないでいます。その上各地で地震などの災害が頻発して世界の人々が不安を募らせています。どうか私たちのこの世界を憐れみ助けてください。何よりもあなたを信じる者たちをこのような世界にあなたによる希望の証人としてお立てくださり、 そして平和をもたらすあなたの器としてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。この町に住む多くの市民の方々のために祈ります。特に病める方々、ご高齢の方々、幼い子どもたち、助けを必要とする人々をあなたが顧みてください。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださって、私たち出席者一同に新たな喜びと希望を与えてくださいますように祈ります。足らざる祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日私たちはこの代々木上原教会の関係者で、すでに天に召されている方々を記念するためにここに集まっております。ご存知の方も多いと思いますけれども、私たちのこの教会は、旧上原教会、赤岩栄牧師の指導された旧上原教会と、三国伝道所という小さな伝道所とが合同してできた新しい教会です。代々木上原教会。幸いなことに発足以来2年半を経過しておりますけれども、大きな祝福の下で本当に喜ばしい歩みを続けてくることができました。私たちは本当にそのことを喜んでおりますけれども、そのことはすでに、2つの教会の関係者ですでに天に召された方々の祈りに支えられて、導かれてきたものだと私は信じています。そして実際その方々の祈りを引き継いで私たちは今の歩みを続けておりますし、今後もそうするつもりでおります。で、今日はたくさんのご遺族の方々がわざわざ遠くからこのために、お越しいただいて、私たちと一緒に礼拝を捧げると、そのことに参加してくださったことを、感謝して、どうか神様の祝福があるようにと祈りたいと思います。で、どういう方々がその、私たちのすで、に天に召された先達としておられたかということを、ちょっと、昨年作りました名簿に従ってお名前だけ読み上げてみたいと思います。旧上原教会の関係者ですが、須山清子、継承略します。須山清子、佐治真一、赤岩栄、かき上げ竹、後藤清子、宮崎美希、山下理平、石井末子、須山照子、須山義興、内田光子、今井静子、佐治隆、南雲清、馬淵京子、南雲清、馬淵京子、土浦文子、赤岩義乃、土浦稲城、加藤愛子、日屋根香、そして客員として小山清太郎、富山五郎、富山八郎、沢田修二郎、これらの方々のお名前が名簿に載っております。で、おそらくもっともっとたくさんの方々の名前を挙げなければいけないんだろうと思いますが、これまでに教会合同後整理して得られたお名前はそういうことでした。で、旧三国伝道所の関係者としては、黒川博士、田宮信子、それから、客員として吉岡義次、吉岡清子、そして代々木上原教会になってから、 召された方が3人おられまして、黒川照、1998年の2月12日でした。石井一次郎、1998年の9月2日です。そして、ほとんどの会員と同じように私たちは考えていましたが、川西達、1999年の今年の3月7日です。でこの3人の方々が新たに名簿に加わりました。そして、そのうちの何人かの方々が今日は特別に、お写真をお持ちくださいまして、このお写真を見ながら私たちはこの礼拝を守っているわけです。で、どの写真がどなたのものであるかということは、礼拝が終わってから、皆さんに、ご紹介いたします。で、私は先ほども言いましたように、これらの方々の祈りによって支えられて今日があり、そしてその祈りを受け継いで前進すると、皆さんとご一緒にそう考えております。どの人にもすでにこの世を去ってはいるけれども忘れることのできない人々の記憶があります。身近なところでは両親とか祖父母とか兄弟姉妹、そして親しい友人たち。で、私自身も年齢を加えるに従って他の記憶はだんだんと薄れていくのに、あたかもそれに反比例するかのように先に召された両親とか、戦時中に戦死した兄とか、恩師の鈴木正久牧師とか、親しかった何人の友人たちとか、そういう人たちのことをいよいよ鮮明に思い出しています。その人たちの名前を呼びます。そして話をします。一体これはどういうことなんでしょうか。で、これはおそらく皆様方にも同じような経験がおありだろうと思いますが、すでに亡くなった人々の名前を呼びかけて対話をする、こういうことを身も蓋もない言い方で一生に付すという人々が確かに私たちの周りにはいます。で、その人たちによりますと、そういうことは単に私の記憶の中に残っているというだけのことに過ぎない。私が死ねば私の中に残っていた記憶も消滅する。で、家族とか友人とかその縁につながる人々が死に絶えた後は結局全てが無に帰するんだと。だから死は一切の終わりであって、その後に何かが存在するなどということは単なる感傷に過ぎないし、無知明瞭な人々の迷信に過ぎないと、こういう言い方を、する人々が、よくあります。このようにその霊障的な人々はいつの時代にもどこの国にもいます。しかし、どんなに霊障されても、でこれは不思議なことですが、民族や宗教の違いを超えて大多数の人々は死が一切の終わりだという考え方に納得していません。これは宗教や民族の違いを超えてそうです。いわば普遍的な事実だと言っていいと思います。そしてそのことには深い意味があるんじゃないでしょうか。一体死んだ後で人はどうなるのか。聖書は死者の復活と言っているけれども、そういうことは本当にあり得るのか。そういうふうに私たちは問いますし、 そしてそのことについてはっきりとした考えを持つことはなかなか難しいんですけれども、しかしその問いを私たちは捨てることはできません。この問いは先ほども言いましたように、民族や宗教の違いを超えて普遍的です。人間であるということは、そういうことを問いながら生きているということなのではないでしょうか。でさっき読んだコリントの信徒への手紙1の15章のあの記事は、それに対する新約聖書の一つの答えであります。でもちろんパウロが死者は復活すると言ったときに、それに対して疑問を呈した人々がたくさんいました。でその疑問に答えながら、パウロはやはりここで死者が復活するということについて一つの説明をいたします。種粒とそこから生えてくる植物の体の比喩です。でこれはある程度説得的ですね。種粒というものは畑にまかれると種粒としては死んでしまう。しかしその中から新しい命が芽生える。そのように、でこれはパウロの言葉の引用ですが、まかれる時は朽ちるものでも朽ちないものに復活し、まかれる時は卑しいものでも輝かしいものに復活し、まかれる時には弱いものでも力強いものに復活する。でこういうふうにパウロは説明しまして、人は死んでその自然の命の体は葬られる、しかし霊の体に復活するのだと、そういうふうに言ってるわけです。でこの比喩は確かにある程度説得的ですけれども、しかし論理としては完全なものではありません。その気になって荒探しをすれば、いろいろなところに論理上の破綻が見えます。でしかし私は思うんですけれども、こういった問題を言葉で完全に説明し尽くすことは難しい。で論理で全てを解明することもほとんど不可能です。でパウロがここで言っていることの真意は、実はもっと深いところにあるんじゃないでしょうか。論理を超えた深いところに。でそれは私の言葉に直して言うならば、人は死ねば無に帰するというのではない。そうではない。神の命の中に迎えられる。そういうことではないでしょうか。そのことをパウロは心から信じておりましたし、私も信じます。人は死ねば何もかもなくなる、無に帰するというのではない。神の命の中に新たに迎えられる。そういうのが新約聖書でパウロは述べていたことの一番深いところにある信仰ではないかと思います。ちょっと話が変わりますが、鈴木秀子さんというカトリックのシスターの方がいらっしゃいます。大変いい本をいろいろと書いていらっしゃいますが、その中に死にゆく者からの言葉という本がありまして、その本の中に一人の老人のことを書いていらっしゃいます。でこの老人は山の中で、全ての記憶を失って、記憶喪失っていうんでしょうか。どういうわけですか。全ての記憶を失ってうずくまっているところを偶然人に発見されて、そして老人ホームに引き取られます。 自分の名前も思い出せない。そこで山で見つかったもんですから、みんな山のおじいさんというふうに呼んでいたんだそうです。しかし並々ならぬ教養を備えているということが、どうも言葉の端々から伺われる。そして人間としての威厳がある。周りの人たちの何気ない愛の行為には敏感に反応する。そういうふうなことがありまして、皆の尊敬を集めていた不思議な存在でした、山のおじいさん。ところがこの人がやがて肺炎を患いまして、熱にうなされて意識がなくなります。で、そういう状態の中で見とっておりますと、何かブツブツ言っている。で、その不明瞭な発音が突然はっきりした言葉に変わります。それは一つの詩でした。我が名を呼びて賜れ、そういう言葉から始まる詩です。我が名を呼びて賜れ、いとけなき日の呼び名もて、我が名を呼びて賜れ。で、三度その言葉を繰り返した後で、朗々とした声でその続きを最後まで暗唱しました。こういう詩です。哀れ今ひとたび、我がいとけなき日の名を呼びて賜れ。風の吹く日の遠くより、我が名を呼びて賜れ。庭の片絵に茶の花の咲き残る日の、ちらちらと雪の降る日の遠くより、我が名を呼びて賜れ、呼びて賜れ。我が名を呼びて賜れ。幼き日、母の呼びたまえし我が名もて、我を呼びて賜れ。そういう詩でした。で、後に鈴木さんはこれが三好達治の詩であることに気づくんですけれども、この老心詩はその病床でこれを朗々と暗唱した後、間もなく死にます。誰も本当の名前を知らない。誰も自分の本当の名を呼んではくれない。そのまま死んでいくということに人は耐えられるでしょうか。この老心詩は死の間際にこの三好達治の詩を思い出したんでしょうか。我が名を呼びて賜れ、そう言って死んでいった。で、これは彼の人生の最後の哀切な祈りです。 しかし私は思うんですが、これは人類の祈りでもあるんではないか。私たち人間というのはいろいろな苦しみや悲しみの中で生きている。そしてやがて死んでいく。そしてもしかしたらみんなに忘れられていくかもしれない。自分が生きていたということ、そのことの証がどこにも残らないで忘れられていくかもしれない。そういう恐れの中に人間はいます。我が名を呼びて賜れ。で、これは全ての人の一番深いところにある祈りではないでしょうか。そして死者が復活するということはまさにそのことに関係していると私は思います。人は死んで忘れられて無に帰するのではない。神によって永遠に記憶されその名を呼ばれる。そういう仕方で神の命の中に新しく迎えられる。人が私のことを忘れても神は私たちのことを忘れてはくださらない。で、イザヤの予言の中にこういうのがあります。イザヤ書43章、これは旧約聖書の1130ページですが、43章の1節、ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。聖書の神というのは私たちを作って生かして、そしてやがて私たちの命をおとりになりますが、しかし決して私たちのことを忘れない。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。そういう神が私たちの神であると聖書は伝えています。死者の復活というのはそういうことです。死んで忘れられて無に帰するのではない。神の命の中に受け入れられる、迎えられる、そして永遠に記憶されてその名を呼ばれる。人が全て私のことを忘れてしまっても神が私たちの名を呼びたもう。で、先ほど私たちは先に召された方々のリストに従いましてその名を呼びました。それはそのことの証です。祈ります。神様、あなたが私たちを決して忘れられないということを信じることができますように、すべての人が私を忘れようとも、あなたが私の名を呼んで、あなたの命の中に私たちを受け入れてくださるということを信じることができますように、先に召された私たちの信仰の先達はすべてそのようにしてあなたの御国に迎えられていると信じます。 それだけでなく、私たち自身、そして私たちの周りにいるすべての人々がそのようにしてあなたの永遠の命の中に迎えられるということを信じます。この信仰によって生きていくことができますように、一言の祈りを皆によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌579番。
Yeah.